ここからは網走消防署の提供でお送りします。本日は11月9日の119番の日についてお話しいただくために、網走消防署の南出張所通信指令係の方にお越しいただいております。
はい、網走消防署通信指令係の武田です。よろしくお願いします。森田さん、お久しぶりです。
よろしくお願いします。武田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
1年越しですね。
はい、
はい、それでは早速なんですが、はい、武田さんには、まあ、昨年も11月9日の119番の日の放送にお越しいただいていますので、まあ、今回2度目のご出演ということで。
はい、そうです。よろしくお願いいたします。
武田さん、確か119番の日とは消防に対する正しい理解と認識を深め、防災意識の高揚、地域の防災体制の確立を目的にして昭和62年に11月9日を119番の日にしたということで、11月3日から11月9日までの1週間が119番の日にちなんだ週間でしたよね。
はい、そうです。さすがですね。覚えていていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、119番通報を実際に受理している通信指令勤務のことについて教えていただけますでしょうか。
はい、119番通報を受理する通信指令室は南出張所にあります。
はい、
勤務の体制は当直する勤務人数によりますが、だいたい6から8名ほどで、はい、2名体制で交代しながら24時間勤務しております。
はい、6名から8名ぐらいの人数で、まあ、2人ずつっていう感じだと大変じゃないですか。
はい、2名だけになりますので、はい、その間深夜にですね、はい、救急出場ありましたら、その対応しないといけませんので、はい、非常に大変になります。
そうですよね。もうずっと緊張感が漂ってるような感じですかね。
はい、
それではじゃあ昨年のお話で年間の119番通報の件数を聞いて、まあ、その多さに私驚いた記憶があるんですが、
はい、
昨年の119番通報の件数は何件ありましたか。
はい、昨年の年間の119番通報件数は約2400件になります。
お
ー、そのうち携帯電話による119番通報は1072件でした。
大体半分ぐらいは携帯電話からなんですね。
そうですね。はい、
おととしと比較して件数が増えているように思うんですが、武田さんどうですか。
そうですね、実際に救急件数が増えているんですが、220件以上の救急の出場件数が増えております。
220件も増えてるんですね。
はい、森田さんには昨年の放送の中で実践的に119番通報を体験していただきましたが、
はい、
実際に119番通報する経験はありましたか。
はい、去年武田さんとお会いして番組を撮ってこの1年はありません、
はい、よかったです。
はい、はい、いいことですよね。
いいことです。はい、いいことです。はい、それでは森田さん、通報者の注意点を覚えておりますか。は
い、もちろんですよ。覚えているんですが、改めて武田さんから119番通報の注意するべきことを皆さんにお伝えしてもらえますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
まずは慌てずにゆっくりはっきりと落ち着いてこちらの通信指令員の質問に返答することが大切になります。
はい、
初めに火災か救急かをお聞きしますので、どちらかをしっかり伝えてください。
はい、
焦って急ぐあまりに早く来ていいから来たらわかるからなどと言って内容がわからない通報がありますが、焦る状況も大変わかりますが、住所場所が特定できていないと救急車や消防車は向かうことができませんので、慌てずに落ち着いてこちらの質問に答えてください。
はい、まあ、注意する点は慌てずにゆっくりはっきりが大切でしたよね。
はい、それが大事になります。
はい、
またですね、救急の要請ですが、出動した救急車に無線で傷病者の持病やかかりつけの病院などの情報を伝えますので、
はい、
より詳しい情報をお聞きしますので落ち着いてお答えください。
はい、
網走消防署のホームページに119番通報のかけ方と救急隊出場までの動画を公開しておりますので、そちらもご覧いただきたいなと思います。
はい、このホームページに動画 見させていただいたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
まずテロップがついていて、
はい、
画面もですね途中2画面になるシーンがあったと思うんですが、
はい、
あれの目的としては何ですか？
はい、まずこの動画なんですが、私たち消防職員の方で出演し編集テロップ入れも私たちでやりました。
はい、
でこの2画面というのがですね、皆さん119番通報一般の方したことがない人が多くいると思われるんですが、
はいはい、
119番通報を通信指令員が受理し、それと同時に救急隊は出動の準備を取り掛かっている、
はい、
ということを、大変強くお伝えしたくて2画面というふうにしました。
はい、はい、めちゃくちゃ想像しやすかったです。
ありがとうございます。
しっかりあの通信した、まあ、私たち市民が通報した側で、
はい、
お話をしている間に全部終わってからじゃあドーンっていうスタートなのかなと思ってたんですが、
はい、
私たちの話を聞きながら、
はい、
他の消防員さんがもうすでに出動のために動き出しているっていうことですもんね。
そうです、あの通報を受理してそれと並行して、はい、救急隊は出動準備をしているということになります。
すっごい伝わりました。
ありがとうございます。
そして安心感もありました。
あ、そうですか、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
そこでなんですが、
はいはい、
今回網走消防では新しい取り組みといたしまして119番通報シートを作成いたしました。
はい、武田さん、この119番通報シートですが、はい、これはどのようなものですか？
はい、今日はですね、はい、この119番通報シートを持ってきました。
はい、私の今手元にあるんですが、
はい、
カラーですね。
カラーです、
はい、
まずはカラーです。
で、すごくあのまず先ほど質問の中にあった救急それから火災どちらなのかっていうのも色分けされていて、
はい
はい、さらに、まあ消防署さんから聞かれる質問が書いてあって、
はい、
その反対側には空欄もあるんですが、
はい、
この白抜きになっている部分というのは何でしょうか？
はいはい、そうですね、焦って頭の中が真っ白になって住所など言えない方もいることもありますので、この119番通報シートの白抜き部分に住所やかかっている病気、かかりつけの病院を事前に記入していただければ、もしもの時に家族、同僚、身近な人が突然倒れたりした時に、
はい、
119番通報シートを活用して慌てないで正しく119番通報を行うことが目的で作成しましたので、
はい、
自宅でしたり会社などの目の届くところに貼っておいてください。
はい、ありがとうございます。私も今手元に、あるんですが、この白抜きになっている部分、はい、確かに先に記入しておける、例えば、今自分が患っている病気だったりとか、
はい、
まあ、かかりつけの病院、それから住所はね、そうそう変わることがないので、
はい、
まあ、自分の住所だったりとかは先に記入しておくことも可能ですもんね。
そうですね、
はい、
ちなみにあの森田さんだったんですが、
はい、
身の回りの方でしたり、
はい、
ご家族のかかりつけの病院とか病気とかって、はい、実際にご存知ですか？
それがやっぱり分かんないんですよね。
そうですよね、そういう方が多いと思います、
はい、
ですのでこの119番通報シートに事前に書いていただければ、
はい、
まあ、慌てずこの紙を見て、
はい、
通報落ち着いてできるかなと思いますので、
はい、
まあ、便利なシートかなとは思います。
そうですね、色分けもされていてどこに何を記入すればいいのかもすごく分かりやすいシートになっているので、
はい、
A4 サイズのこの紙1枚、
はい、
お家にちょっと貼って、まあ、自分家族以外の方で、まあ、住所などが分からない場合でも、はい、正しい情報を通報できるようにしておくと本当にいいかもしれませんね。
はい、そうなります、
はい、
またですね、
はい、
この119番通報シートの裏面になるんですが、
はい、
心肺蘇生法、いわゆる心臓マッサージの圧迫する位置を分かりやすくイラストで載せてますので、
はい、
実際にする場面がありましたらこのイラストを見ながら、
はい、
かつ通信指令員の指導を聞きながら参考にしていただきたいなと思います。
はい、あのちょうどですね、私最近やっているドラマの中で、
はいはい、
小さな小学生がおじいちゃんの胸骨圧迫をするっていうシーンがあるドラマが入ってたんですよ、
はい、あ、はい、
こういうのもやっぱりあの大人子供問わずに目に触れているとよりいいかもしれないですね、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
実際に119番の電話越しで胸骨圧迫をやってくださいと通信指令員から指示があるんですが、
はい、
視覚的にこのイラストを見ながらやることで、はい、さらに正確な有効な胸骨圧迫ができると思いますので、はい、まあ、活用していただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、この便利なシートと感じるんですが、はい、まあ、武田さん、この119番通報シート、さらにこのですね、胸骨圧迫のシートなどはどこで配布していますか？
はい、まずこのシートですが、はい、網走消防署のホームページからダウンロードできます。
はい、
また活用動画をですねアップする予定でおりますので、こちらもぜひ見ていただければなと思います。
はい、はい、じゃあもうこれから新しい動画もアップされる予定なんですね。
はい、はい、その予定でおります。
それでは最後になりますが、市民の皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、昨年もお願いいたしましたが、もしも間違って119番をかけてしまっても切らずに間違いですと伝えてください。
はい、
通話が切れたり無言だったりした場合は電話をかけて確認をしますので、電話に応答がないときは通報者の緊急性が高い可能性を考えて契約者情報を紹介し、
はい、
緊急車両で確認に向かいます。
はい、
間違えて119番通報にかけてしまった場合は消防からの確認の電話に出て間違いですと伝えていただきますようお願いします。
はい、
またですねスマートフォンの機能で電源ボタンと音量ボタンを同時に押した場合や電源ボタンを5回以上押した場合でも緊急通報が発信する機能がある機種もありますので、
はい、
今一度取り扱いにはご注意ください。
はい、これ昨年の武田さんとのお話の中でも出てきましたスマートフォンのこの機能、
はい、
私もそこで初めて知ったので、はい、あれから結構気をつけるようにはしている、います。
そうですね、
はい、
こう知らないうちにポケットや、まあ、カバンの中に入った状態で勝手に通報が行ってしまう場合もありますので、
はい、
改めて、まあ、機能についてはご確認いただけたらなと思います。
はい、わかりました。本日は11月9日の119番の日と119番通報シートについてお話しいただきました。
はい、
1年越しの武田さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは網走消防署の提供でお送りしました。